意気、姿勢だより、4ページ。市の政策。意気市固定資産評価審査委員会委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班。電話、48-1111。任期満了に伴い、本年5月19日付で、4名の方が議会の同意を得て、壱岐市固定資産評価審査委員会委員に選任されました。固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行うもので、任期は令和元年5月19日から、令和4年5月18日までの3年間です。上村茂さん、再任。山川秀俊さん、再任。小畑英二さん、再任。後藤光雄さん、新任。女性人材バンク、椿ポケット。登録者募集。問い合わせ、政策企画課、企画班、電話 48-1134。女性ならではの視点や感性を姿勢に反映させることを目的として、女性人材バンク、椿ポケットを創設しています。女性人材バンクとは、市の審議会などへ参加したい。参加してもいいよ、という女性を登録するもので、審議会委員などを必要としている部署と登録者の条件などが一致した場合、その部署から選任され、委員会に参加します。あなたも、椿ポケットに登録して、自分の思いや特技を姿勢に反映させてみませんか？登録方法。市役所各庁舎に申し込み書があります。必要事項を記入の上、政策企画課に提出ください。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。女性人材バンクに登録していただきたい方、市内にお住まい、またお勤めをされている18歳以上の女性の方、壱岐市の政策等に関心を持ち、市の委員会等の委員として活動する意欲がある女性の方、QR コードがあります。壱岐市教育委員会委員の紹介、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111、任期満了に伴い、本年5月20日付で中原正弘さんが引き続き、松島佳代子さんの後任として上川久美子さんが議会の同意を得て壱岐市教育委員会委員に任命されました。任期は令和元年5月20日から令和5年5月19日までの4年間です。神々の島壱岐ウルトラマラソン2019について、問い合わせ、観光課観光島づくり班、電話 48-1130。第4回目の大会となる、神々の島壱岐ウルトラマラソン2019が10月19日土曜に開催されます。皆様のご声援が、ランナーの大きなエネルギーになりますので、大会当日は沿道からのご声援をよろしくお願いします。大会スケジュール。10月19日土曜、午前5時から100キロメートルの部スタート、壱岐の島ホール。午前11時から50キロメートルの部スタート、壱岐島開発総合センター。 施設エイド、給食所を設置してみませんか？施設エイドは各地のウルトラマラソンでもランナーから大変好評です。本大会でもエイドをぜひ増やしてほしいとのご意見をいただいています。声援以外でもランナーを応援したい、地元名産品をランナーに PR したい皆様、施設エイドを設置してみませんか？施設エイドとは、大会側が用意したエイド、給食所とは別に、有志の方が個人で用意したエイドです。施設エイド設置に関する提供例と注意事項は次の通りです。設置をお考えの方は必ずご確認ください。申請方法。1、事務局へ電話、郵送またはファックスで申請用紙を取得。市ホームページからもダウンロードできます。2、申請用紙に必要事項を記入後、事務局へ郵送、ファックスまたは持参にて提出。市役所各支所、事務所への提出も可能です。施設エイドの提供例。お皿やタッパーなどの容器に食材を入れ、走行中のランナーに提供する。走行に支障をきたさない範囲でテーブルを設置するなど。食材の例。飲み物、おにぎり、パン、フルーツ、チョコレート、地元名産品を使ったものなど。食べ物はいずれも一口サイズのものがランナーに好まれます。施設エイド設置に関する注意事項。長時間の大会となりますので、温度、衛生管理には細心の注意をお願いします。食品衛生管理上、内容によっては提供をご遠慮いただく場合があります。個人の責任で設置していただくもので、大会側は一切の責任を負いません。施設エイドで出たゴミはお持ち帰りください。大会情報の拡散にご協力ください。壱岐ウルトラマラソン実行委員会では、次の SNS、Facebook、Twitter、Instagram で大会情報をはじめ、観光情報などを発信しています。多くの方に壱岐ウルトラマラソンを知っていただくため、大会情報の拡散、シェア、フォロー、リツイート等、をお願いします。路上駐車はお控えください。壱岐ウルトラマラソンは壱岐全島をコースとしています。コース上への路上駐車はランナーの走行に支障をきたしますので、市民皆様のご協力をお願いします。健康と福祉。満100歳、長寿を祝って。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。満100歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします。大正8年7月生まれ、長岡義則様、郷の浦町。ご自宅で元気にお過ごしの義則さん。義則さんは壱岐で生まれ育ち、税務署職員として福岡で働かれました。戦時中は兵役のため日本を離れ、異国の地で3年間戦われました。終戦後、壱岐に戻られた義則さんは得意な習字を活かし、様々な仕事に就かれたそうです。昭和20年頃に結婚され、二男一女の子宝に恵まれました。また、奥様が亡くなられる前は、 二人で旅行されることが吉典さんの趣味だったそうです。長寿の秘訣は和食だけでなく洋食も好き嫌いせず食べること。また優しく穏やかで慎重な性格であることも長生きにつながっているとのことでした。吉典さん、これからも元気に長生きしてください。写真があります。吉典さんを中央に、ご家族と白川市長です。写真終わり。年金相談の日程について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、年金相談を毎月実施しています。年金請求手続きや年金記録確認などぜひご利用ください。開設日の1週間前までにご予約ください。予約の際は基礎年金番号のわかるもの、年金手帳や年金証書等をご用意ください。予約先、長崎北年金事務所、電話 095-861-1354。 表があります。開設日、場所の順に読みます。開設日、9月26日木曜、27日金曜、場所市役所石田庁舎。10月24日木曜、25日金曜、市役所郷の浦庁舎。11月28日木曜、29日金曜、市役所勝本庁舎。12月19日木曜、20日金曜、市役所芦部庁舎。表終わり。相談時間、1日目、午前10時30分から午後5時まで。2日目、午前9時から午後2時まで。敬老祝い金のお知らせ。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班。電話 48-1116。市では、ご長寿のお祝いと、敬老の意を表し、福祉の増進に資する目的で、敬老祝い金を支給しています。基準日、今年度の9月1日、ただし、100歳はその到達日。対象者、当該年度に77歳、88歳、100歳に達する方で、基準日において市内に1年以上住所のある方。支給時期、77歳、88歳は9月以降、100歳は誕生日以降。支給方法、原則本人名義の金融機関口座へ振り込みます。ただし、100歳の方は市長がお祝いに伺いお渡しします。支給額、77歳1万円、88歳2万円、100歳10万円。今年度に該当となる77歳、88歳の方には申請のご案内をお送りしています。後期高齢者医療制度について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、被保険者証、保険証。被保険者となる方には、75歳の誕生日を迎える前に保険証を交付します。手続き不要。保険証は 毎年8月1日に更新します。令和元年度は青色。紛失された場合は、市役所各庁舎市民生活班、芦部庁舎は保健課、または各事務所で再交付の手続きをしてください。限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示していただくことで、受診時の窓口での支払い、保険適用分が自己負担限度額までになります。認定証の対象となられる方には、市役所各庁舎、市民生活班、芦部庁舎は保険課で認定申請により交付します。申告がない方は区分判定ができないため、申告手続きをしていただいた上での交付手続きとなります。限度額適用認定証。現役並み所得1、2の区分の被保険者で、限度額適用認定証の交付を受けていない場合、金額によっては医療機関に現役並み所得3の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。限度額適用認定証を医療機関などに提示することにより、その月に支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなります。現役並み所得、表があります。負担割合、所得区分及び認定証の表示、要件、事前の手続き、病院薬局等で提示するものの順に読みます。負担割合3割、所得区分及び認定証の表示、現役並み3、認定証なし、要件、住民税課税所得690万円以上、事前の手続き必要ありません。病院薬局等で提示するもの、保険証、3割、現役並み2、現役2、住民税課税所得380万円以上、限度額適用認定証の交付を申請してください。保険証、限度額適用認定証。3割、現役並み1、現役1、住民税課税所得145万円以上、限度額適用認定証の交付を申請してください。保険証、限度額適用認定証、表終わり。限度額適用標準負担額減額認定証、低所得1、2の区分の被保険者で、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けていない場合、金額によっては医療機関に一般所得の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。限度額適用標準負担額減額認定証を医療機関などに提示することにより、その月に支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなります。一般所得及び低所得、表があります。負担割合、所得区分及び認定証の表示、要件、事前の手続き、 病院、薬局等で提示するものの順に読みます。負担割合1割、所得区分及び認定証の表示、一般所得、認定証なし、要件、低所得1、2以外の方、事前の手続き、必要ありません。病院、薬局等で提示するもの、保険証、1割、低所得2、区分2、世帯全員が住民税非課税で低所得1に該当しない人、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。保険証、限度額適用、標準負担額減額認定証。1割、低所得1、区分1。世帯全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円。限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。保険証、限度額適用、標準負担額減額認定証。表終わり。低所得1、区分1、および低所得2、区分2の交付を受けた方は、認定証を保険証と合わせて医療機関に提示することで、入院時食事代が減額されます。低所得2、区分2の認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に90日を超える入院、申請日から過去1年以内がある場合は、別途申請をすることにより、申請日からさらに入院時食事代が減額されます。自己負担限度額。表があります。表の中には、米印1、米印2、米印3がありますが、それぞれの説明文については、表の最後に読みます。表の説明。適用区分。外来、個人ごと。外来プラス入院、世帯ごとの順に読みます。適用区分。3、課税所得690万円以上の方。外来、外来プラス入院。25万2600円プラス、括弧、医療費マイナス84万2000円、括弧閉じ、かける 1%、括弧、多数回14万100円。米印2があります。括弧閉じ。2、課税所得380万円以上の方。16万7400円プラス、括弧、医療費マイナス55万8000円、括弧閉じ、かける 1%、括弧、多数回、9万3000円、米印2があります。括弧閉じ。1、課税所得、145万円以上の方、8万100円、プラス、括弧、医療費、マイナス、26万7000円、括弧閉じ、かける 1%、括弧、多数回、4万4400円、米印2があります。括弧閉じ。課税所得、145万円未満の方、米印1があります。外来1万8000円、年間の上限14万4000円、外来プラス入院5万7600円、括弧、 多数回44,400円、米印2があります。括弧閉じ。2、住民税非課税世帯、米印3があります。外来8,000円、外来プラス入院24,600円。1、住民税非課税世帯、年金収入80万円以下など、米印3があります。外来8,000円、外来プラス入院15,000円。表終わり。米印1の説明文。世帯収入の合計額が520万円未満。一人世帯の場合は383万円未満の場合や、旧正し書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。米印2の説明文。過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。米印3の説明文。住民税非課税世帯の方は、従来通り限度額適用、標準負担額減額認定証を交付します。申請方法。保険証と印鑑をお持ちの上、市役所各庁舎市民生活班、芦部庁舎は保険課、または各事務所で申請してください。すでに交付を受けている方、認定証の有効期限は毎年7月31日までです。8月更新時において引き続き交付対象となっている方で、同じ世帯に未申告者がいない場合、市役所から郵送により交付します。申請の必要はありません。暮らしと住まい。生き死安全安心住まいづくり支援事業。問い合わせ、建設課建築整備班。電話 42-1111。地震発生に伴う木造住宅の被害を最小限に抑えるため、住宅耐震化の支援について随時相談を受け付けています。詳しくは建設課建築整備班にお問い合わせください。相談対象者、旧耐震基準の戸建て住宅、昭和56年、5月31日以前に着工された住宅を所有し、現にその住宅に居住されている方。農業者年金に加入しましょう。問い合わせ、壱岐市農業委員会。電話 44-6115。農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。税制面での優遇措置や一定の要件を満たす方には国からの保険料補助があるなど、農業者だけが利用できるメリットの多い安心な制度となっています。少子高齢化時代に強い年金です。積み立て方式です。自分で積み立てた保険料は、将来自分のための年金となります。年金額が加入者、受給者の数に影響されない安定した年金です。農業に従事する方は、誰でも加入できます。60歳未満の方、国民年金第1号被保険者、年間60日以上農業に従事する方、以上の要件を満たす方であれば、誰でも加入できます。 農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。保険料は自由に設定できます。月額2万円から6万7千円の間で、1000円単位で自由に設定でき、いつでも見直すことができます。税制面での優遇措置があります。支払った保険料は全額社会保険料控除、所得控除の対象になります。受け取った年金は公的年金等控除の対象になります。80歳までの保障がついた終身年金です。年金は終身支給されます。仮に加入者、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額が死亡一時金として遺族に支給されます。担い手には保険料の国庫補助があります。認定農業者、青色申告者等一定の要件を満たす若手の担い手は保険料月額2万円の2割、3割、5割の国庫補助、政策支援を受けることができます。政策支援を受けている間は、保険料は一律2万円です。音訳は品川幸子でした。